ヒファリクラブご覧の皆様、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まだこのワンパク小僧が、おでこにガーゼを当てたままですね、ネクタイ締めてるのもおかしいなと思ってですね、普段着で、この録画をさせていただいておりますが、私、これあれ、1年ぐらい前でしたか、まあ、東大のある講義をですね、LINE でちょっと聞いたんですね。LINE 中か、ネットでですね、そうしましたら、T シャツみたいなものでやってるんですね。それで僕は非常に違和感がありました。確かに最近ですね、なんか舞台みたいなところに誰か上がってですね、なんか格好つけてですね、公演をしてる公演の姿を見るんですけどね。やはり僕は問題だと思うんですね。実はこの日本を知るという意味でいろんな意味から知らなきゃいけないんですけど、昔の武士がね、なぜきちっとした格好してたか。まあ、お殿様と関係あるときは、紙紐をつけるとかですね。いつもきちっとして座っておりまして、墓場をつけてるときもあるしですね。まあ、それは、武士だけではないんですね。ややフォーマルなところに出るときは、町人ですら、ちゃんとした格好をしてたんですね。で、このちゃんとした格好をするっていうこと自身が、実は日本文明なんですね。今日はちょっと日本語の語順のことについてお話しますが、我々日本人、っていうのがどういうふうにできてきたか。私はね、歴史非常に好きで歴史ばっか勉強してるんですけども、やっぱりまあ技術的な面からの方がちょっと多いんですけどね。まあ歴史家で技術的な面から研究してるっていう人おられるんですよ。昔は平田寛先生っておられてですね。まあ、よく私平田先生のご本で勉強しましたけど、まあ数が少ないですね。歴史って言うとほとんどなんか芸能記事みたいなのが多いんですよ。源頼朝と夫婦になった北条政子で夫婦関係がどうだとか、もう僕なんか全然関心ないんですね。それは一般の芸能記事みたいなものとしては面白いけども、本当に日本人っていうのが歴史の中でどう生まれてきたかっていうことまでわからないんですよ。で、まあ私の今度の日本を知るというものは、まあ日本の石器時代から始めてるんですけども、我々の性格とかね、家族に対する考え方とか、それから国家に対する考え方がどうやってできてきたのかと、まあ、いうことが、まあ僕なんかは歴史を知る上で、なんで歴史を僕が知りたいかって言ったら、やっぱり自分の性質、日本の性質ですね、家族とうまくいくにはどうしたらいいかっていうようなことを知るために、まあ学問だから役に立たなくてもいいんですけどね。だけどそういうことに非常にこう役に立つという点でも面白いんですね。ですから、歴史を知らない人はですね、やっぱり同時に日本を理解できないと思うし、私の言うことも理解できないじゃないかと思うんですね。で、お互いに人間というのは理解し合わなきゃいけない。その時に、お互い何も知らないって言うと絶対に理解し合いません。お互いに共通の知識があるっていうことがですね、お互いに自分の言ってることと相手の言ってることの差がわかるとかそういうことになるんで、どんどんどんどん穏やかになってきますね。生活が穏やかになる。夫婦関係が穏やかになる。家族が笑いに耐えない。これは共通の知識を持つ、共通のことを考えるっていうことが重要なんですね。まあ、ということで、まあ今日は、おでこに絆創膏を貼ったまま、ちょっとネクタイもどうかなと思いまして、普段着にいたしました。今日は2回目、石器時代は2回目なんですけども、まあ、石器時代がまあ日本では4万年前から、遺跡の数、石器時代の遺跡の数は1万。これに対して大陸の方の半島ですけども、遺跡の数はたった400ということで、日本の石器時代というのがいかに素晴らしかったかっていうのを示してますね。この石器時代は、教科書ではほとんど絶対触れません。なんで触れないかっていうと、まあ歴史学者とかそういう左翼の人、文化人がですね、大陸よりか日本が優れてることなんか子供に教えるかと。子供にはとにかく日本は愚かなんだ、愚かなんだっていうことを示すということにも徹底しておりましてね。で、ほとんど石器時代のことは教科書に載っておりません。縄文時代も一時は載せないってことがありましたぐらいですからね。まあ、石器時代の次が縄文時代で、石器時代が4万年前から、それ縄文時代が1万6500年前からなんですね。まあ、石器時代ももう一つか二つぐらい遺跡が見つかればもう少し古く8万年とか、10万年とかってなるかもしれませんが、今のところ発見されている遺跡から言えば、まあ日本の石器時代は4万年からと。まあ16,500年前の 縄文時代、まあ、土器時代に移るまでですね、約2万年ちょっとの期間だったということですね。まあ、やっぱり特徴はですね、まあ、あらゆる特徴は、まあ、非常に加工技術、石器の加工技術が本当に優れてるんですね。私は、縄文時代一生懸命勉強するのはですね、日本は技術立国じゃないですか。非常に技術が巧みなんですね。もう平安時代ぐらいから巧みなんですよ。なぜ日本人が技術立国になったのかというのは、やっぱりこの縄文時代をよく勉強するとわかりますね。もう全然他の国の石器の作り方と違うんですよ。だから素晴らしい石器ができるんですね、やっぱり。じゃあ石器時代になぜね、日本が優れた石器ができたのかというのは、いろいろ感じがあるんですね。流通系が良かったっていうのはあるんですね。まあ、石器っていうのは石が勝負ですから。ですからまあ、日本にはですね、黒曜石みたいなのがありまして、まあそれは神津島、伊豆七島の神津島でも取れるし、まあ野尻湖の付近でも取れる。まあこういったものがありますね。それから少し時代が下るんですが、翡翠ですね。こういったものを加工するっていうことがある。そうなると、小さな部落では、その石も手に入りませんしね。それからそういう加工技術も、お互いに切磋琢磨しなきゃダメなんですね。まあそういう点じゃ平和であること、それから物流がちゃんと言ってること、物流が言ってるってことは、日本列島が治安がいいことですね。犯罪があんまりないってことですね。いつでも襲われてたらどうにもなりませんからね。まあそういうことが伺われるわけです。それから狩猟技術もすごかったんですね。石器時代はまだ栽培ってのはほとんどなされておりませんで、草木を食べるにしてもね、栗を食べるにしても、まあ自然となっているものを食べるっていうような感じですので、狩猟が中心でした。その頃は非常に温暖だったので、今の地球温暖化と全然違うレベルで温暖化だったので、まあ、海面が上がったり下がったりしてたんですね。あ、石器時代の最初は寒冷期でした。ウィスコンシン氷期でしたからね。だからウィスコンシン氷期の時は、北から言いますと、樺太と大陸の間の間宮海峡、それから、樺太と北海道の間の宗谷海峡、から北海道と東北の間の対馬海峡は、共に陸地だったとされております。昔は、大陸から物が来たということの理屈をつけるために、科学的事実とは別にですね、対馬海峡は、陸続きだったと言ってました。これは嘘でですね、そういうその事実を前にして、歴史を語るんじゃなくて、思想を前にして歴史を語る。まあ、ちょうど共産主義時代のソ連みたいなもんで、共産主義の下で、育つ小麦はよく育つなんていうのと一緒でですね、インチキなんですけど、従って北の方からしか日本列島は陸地に繋がってなかったもんですから。おそらく間宮海峡、宗谷海峡、対馬海峡を歩いて渡ったナウマンゾウとかヘラジカといった大型の哺乳動物がですね、北の方からやってくる。それを時々狩猟して食べる。しかし大型ですからね、なかなか大変なんですよ。象を仕留めるっつったらですね、まあオスは牙もついてますしね、落とし穴に落としてから石器の槍で突くっていうことをやってたわけですが、このね、日本の石器時代に作ったね、落とし穴ってまた精巧なんですよ。ヨーロッパ人とかそういうのが作るね、いわば雑なね、まあ、落とし穴があればいいっていう考えなんですね。ヨーロッパの人が悪いわけじゃないんですよ。それ間違いないくらいね。ヨーロッパ人はまあ、落とせばいいと。落とし穴があればいいっていう感じなんですけど、日本人はね、もう一つ違うんです。最近よく話題になってる新幹線なんかそうですね。日本の新幹線がなぜ優れてるか。新幹線という車体を作る自身はそれほど難しくない。ところが中に入ってみると非常に清潔だ。揺れも少ない。ね。定期的にちゃんとダイヤが守られてるとかいう全部まで日本は凝るんですよ。少しずつ少しずつ凝ったんですね。まあ石器時代2万5千年もありますからね。だから結局そういうことを少しずつね、こう少し狭い入り口から下を太らせて、象とか鹿の足がそこまで落ちるともう出れないというようなね、非常に巧みな落とし穴を作ったり、まあいろいろしてますね。だからやはり日本のね、その技術ってのは非常にすごい。それはどうしてできたか。これは村落のね、構造を見ますと、石器時代の村落で、どのように人が動いたかっていうのが、まあまあわかるんですね。推定も入りますけど。それから見ますとね、やっぱり加工場っていうのを作ってですね、 そこに村の人が寄り合っていろいろ知恵を出してるっていうことがね、その石器の加工場を見るとまたわかるんですね。これがこういった歴史なんかを勉強する、まあ、考古学者が掘ってくれたからいいんですけどね。まあ、勉強できるんですけど、スケッチもしてくれてるんで。で、僕は僕で技術者ですから、これはこうしたんだろうなと。まあ、石の性質なんか見ますとね、わかります。まあ、黒曜石の石器なんていうのはですね、大陸で見つかるやつの大半は、日本のものが、石器が言ってますね。これは黒曜石みたいなそういう石はですね、成分分析しますと、だいたい産地が特定されますんでね。むしろ日本のものが、技術が大陸の方に行ってると、まあ、いうことが言えると思います。非常に平和です。平和じゃなくちゃちょっとないような住居ですね。まあ、住居っていうか、洞穴あったりすることもあるんですね、石器時代ですから。まあ、竪穴の建物を作っても非常に貧弱な時代ですね。ただ、平和であるということはわかります。壁もないしですね、階級もなかったってこともわかりますね。ですから、みんなで寄り合って、技術を磨いてっていうことになりますので、まさに日本人の平和主義、協力主義、それからみんなで力を合わせて、それから細かく加工する。まあ、こういう特徴はですね、実は、まあ、4万年前っていうか、まあ、3万年前っていうかね、そういう日本の石材から培われてきたなっていう感じがわかりますね。それからもう一つ、これは私の独断なんですけども、まあ、語学の方である程度進んでますよ。ですけど、その日本が石器時代に日本語を喋ってたかどうかっていうのは、僕の見る限りまだ語学の方では、出てないようですけども、私はですね、そういう技術、それから村落の状態、石器の状態から見ると、日本語っていうのはやっぱり石器時代にできたと思いますね。これはそういう総合的なもんじゃなくちゃダメなんで、具体的にはテープレコードはないんで、その時代に喋ってたかどうかなんて言ったらわかんないんですけども、私はね、日本語はね、主語でしょ。私は、伊豆半島の先の神津島に行って、黒曜石を取ってきました。動詞が一番後ろですよね。これ英語で言いますと、まず、私は行きましたとかね、取りましたってのが先に来るわけですね。それから何をってくるわけですよ。で、これをね、日本の教育っていうのは日本をとにかく馬鹿にすることだけに目的を置いてますから、私なんかもなんて習ったかったら、日本語はずるずる主語の後に目的語なんか言って、動詞を最後に言うから、最後まで聞かなきゃわかんないと。そういう意味じゃ英語とかね、他の言葉はね、主語の後にすぐ行為が来るから、それから何をって言うんで最後に目的語が来るから、言語として優れてるんだ って話をですね、学校の頃勉強しまして、そうだと思ってました。だけどこの石器時代の歴史を見ますとね、日本語の語順っていうのはですね、相手にあるんですね。英語とか、他のアーリア人の言葉なんかは自分中心ですから、自己中心。自己を最初に言うときには、私はこうしたっていうのが先に来るんですね。それはもちろん天然でもそうですよ。空はどうなってる？こうなってね。ところが、日本はですね、相手に伝えることのために言語があるんですよ。違うんですね、目的が。だから、相手に伝えるとなると、まず全体の状況ね、なんか突然私はなんか、こうしましたって言ったって、いや、あなた、どこにいたの？月にいたんですか？とか、なってわかんないんですね。ですから、私はまあ言うんだけど、私は言わなくてもいいんだけどね、主語なんて言わなくていいんだけど、状況を話して、相手に状況を分かってもらってから、動作を言うっていうね。いや、僕は石器時代とか縄文時代の村落の状態とかね、まあ想像図ですけども、そういう時の日本人の行動パターンみたいのを見てね、初めてね、ああ、日本語の語順はそういう理由なんだってことが分かったわけですよ。ね、あ、いや、僕としては分かったんですよ。それで語学のやつを調べたら、そういう文献もあるんですね。なんで今まで教えてくれなかったの？ね。日本は集団性があるでしょ？落語でしょ？主語がない時もあるですよ。それから窓を開けてっていう時に、日本は窓を開けてっていうだけですよ。ところがそういう厳密な言語、自分を中心とした言語ね。自己満足的言語では、あ、ウィンドウか、ウィンドウズって単数と複数を区別したり、過去と現在を非常に厳密にやったりするんですよ。それはね、別にそれが間違ってるとか劣ってるとかそういうこと言おうとしてない。僕はそんなね、人と比較してどうのこうのってことはあんまり言いたくない。ただ、日本語の語順が分かった。 という時は僕が石器時代の文化を勉強した時だったっていうのはね、ちょっと分かっていただきたいんですね。つまり、人間の生活のすべての文明、すべての行為、家庭生活、友人関係っていうのはですね、4万年の歴史から出てきてると。だから、単数複数使わない。こういうふうに語学の先生が教えてくれたらね、僕は日本語にもプライドを持てたし、もっとより一層文章が上手くなったと思いますね。自分が書くときに。それで、自己実現とか自己がいいなんつってんのがヨーロッパだけで、日本が良ければいい。国のためにっていうのがどうして出てくるのか。どうして自分の心の中にあるのか。っていうことがわかりますね。これが僕が歴史を勉強する楽しみなんですよ。ああ、そうかと思ってね、一人お茶でも飲んでエスに行ってるってことですね。今日は石器時代の2回目になりますけど、非常に技術が高くて、みんなで協力体制にあって、戦争がなくて、犯罪がなくて、そこに日本人の言語も生まれてきて、村落構造も極まってきて、そして日本の文化が形成されてきた。したがって、今問題になってるようなんですね。夫婦別姓みたいな問題を支持している人は、まず石器時代を勉強してください。そしたら、あ、ちょっとこれもう少し考えなきゃいけないな、とかに思うと思うんですね。そういうことで、日本が世界で唯一、4万年の間、一つの国家が、その国家というまだ国家できてませんが、民族の集合体が崩れなかったっていうことの意味がね、よくわかると思いますし、アメリカ人ハッチンソンがね、日本を独立文明とした理由もですね、非常に明白に頭の中に分かってくると思います。これが歴史を勉強する楽しみですので、もしも歴史が今まであんまりお好きじゃなかったか、例えば年号を覚えさせられるなんて、私のとこ年号出てきませんよ。4万年前ぐらいですからね。そういうやっぱり歴史というものを分かってもらうとですね、喧嘩も少なくなりますし、すべての点で楽しい人生になると私は思います。